はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きな四角いものは、サイコロなこたつと、
豆腐、おまけと、
ベルキューブのマリと、あー、かぶってしまった、湯豆腐の旗と、
チロルチョコのタンタンです。
はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって無理のが事情を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。
イエイ、
喉が痛いです。さあ5月19日になりましたけどね、本日のラインナップこちらでございます。まずね、最初にやるのがですね、ミニお題トーク。こちらは今回イケてる映画のキャッチコピーね、これはもしかしたら全然メールをいただいてないっていう話も聞いてますさあ、そして俺たち糸井重さん、間違えました、俺たちひどい重だとね、こちらもやりますよ。そして暗い映画では、ザックリスナイダーさんからいただいたキューブ、こちらをやっていきましょう。ということでね、四角いものってそういうことだったんですね。それでは参りましょう。第61回
ドイラジ
スタートー。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダマ出し垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、イケてる映画のキャッチコピーということですね、
うん、
こちらたくさんのメールをねいただいてるんじゃないですか。いつもならたくさんのメールあると思ったらね、今回お一人初ですね。さすがにね、毎週配信になってね、僕ら一体何を募集してるのかがすごく分かりにくくなったっていうね。
ちょっとね、
ありますよ。これありますよ。
俺は自分らで何やってんだみたいなね。
うん、そう、すいません。これ、あのね、毎週配信ちょっと慣れてない。申し訳ないです。はい。ということで、いただいた、メールご紹介させていただきます。ラジオネーム、ピカチュウのババさん。コンピューターを通じて幽霊が来るというホラー映画。黒沢清監督、カイロのポスターのキャッチコピーが印象に残ってます。映画に不気味に登場するパソコン、その画面の中に閉じ込められた女の人の苦しそうな表情、その上に簡素なフォントで助けて丸と一言書いてあるだけなのですが、なんとその文字が左右逆に書かれているのです。左右を逆転された文字が見慣れないだけに、見ているだけで何かものすごくまがまがしい気分になります。これはやばいということでね、こちら画像もね、送っていただいたんですけど、
うん、
見れます皆さん、この感じですよね。
逆になるだけでなんか、
そうね、
異様さが出るね。
やっぱなんかこう内側からの叫びは外に届いてない感あるよね。
インパクト強いですね。なんかシンプルなのに、
シンプルなのにね。
文字だけでね、カイロのキャッチコピーは助けてですって言われたら普通かなって思うかもしれないけど、このポスターで一緒に見ると、すげえ印象的だなっていう感じになりますね。
黒バッグに白い文字のフォントもいいですね。
盛り上がってまいりましたね、みんなもキャッチコピー用意してきたんでしょこのカイロに負けないぐらい鮮烈なキャッチコピー用意してきたんでしょうね。
はい、
はい、
これは音だけ聞くと、あ、さっきの助けてと、まあ、ちょっと似てるかもしれないけど、うん、音だけ聞くとなんか普通に聞こえるけど、文字で見るとなるほどってなるのが、なんかこたつさん前言ってたかもしれないけど、エボリューションのキャッチコピーが人類へ良い週末をっていう、
はいはいはい、
キャッチコピーなんですけど、週末はウィークエンドじゃなくて週末って終わりっていう意味になってて、確かにこれはポスターで見ないと伝わらないキャッチコピー。
実はね、俺もそれメモってきたんですよね
よかった、
人類へ良い週末を。これ好きですね。
Have a nice end of the world、 あ、英語だと分かりますね。
明るいね。でもね、
このニコちゃんマークもね、そう、三つ目の、
はい、三つ目のニコちゃんマーク、
うん、これはまあイケてるのかなって感じ。
イケてるイケてる。こたつもじゃあ、これもポスターで見た方がいいんじゃないかなっていう。ダークナイト。
ああ。
はい。ダークナイトが最強、最強、最強って書いてあるんですね。で、このポスターを3つ並べた方がいいんですね。で、最強って書いてあるところにバットマン映ってて、隣にね、最強って、この強の字がまがまがしい方のね、おみくじの強の方になってるのがジョーカーが映ってるんですね。もう一つ隣に映ってるのが ハービーデント、トゥーフェイス。で、それが最強の強がクルーっていう字ですね。あ、全部違うと。このインパクトは結構俺はキャラクターの説明にもなってるし、うん、え、トゥーフェイスも出てくんのみたいな感じがして、
宣伝としてね。
宣伝として、うん、ジョーカーとだけじゃないんだみたいな、最強3人だみたいな感じも含めてね、楽しかったですね。うん、
なんか揃ってるしシンプルだし、すごい洗練されてますよね。
うん、もう洗練されてますよね。うん、
もう結構文章として残ってて好きだなって、これは覚えてるなって唯一思ってたのが、フォレストガンプ一期一会の、
はいはいはい、
人生はチョコレートの箱のようなもの、開けてみるまでわからないっていう、
人生はチョコレートの箱のようなもの、
箱のようなもの、特にこれでどんな映画かっていうのはわかんない言葉だとは思うんですけど、なんかすごくなんだろうなっていう印象も残るし、なんかその言葉選びが個人的に好きだなっていうんで、すごい
誰かの言うセリフを引用してるみたいなこと、
うん、確かそうだったと思う。
だから全力でふざけてる系のキャッチコピーが、うん、貞子 vs かやこ、
かやこ、はい、
これが呪い勝つのはどっちだって
、はいはいはいはい、
これはだいぶふざけてるな、まあ映画自体もそういう感じなので、うん、こっちに振ったんだろうなというのがありましたね。
いやでもいいよね、端的に表してる、確かに、
いやいやだってね、観客の興味そこみたいな、
うん、僕はたくさんあるんでちょっとバンバン出していこうと思うんですけど、はい、ふざけてる系、
あ、ふざけてる系どうぞ。
オースティンパワーズ、
はいはいはい、
全部ふざけ系の007みたいな感じですけど、うん、それのキャッチコピーですね、バカも休み休みイエーイって書いて
ある。なるほどなるほど、
もう映画を端的に表してますよね、もうふざけてんなーっていうう
まいな、
うん、バカも休み休みイエーイですよ、これはいいですよね。
うん、
ああ
言いづれーなその後とか、
え、あ、ごめんね、
すごい有名なやつで、はい、じゃあ
有名なやつ、
サスペリアの決して一人では見ないでください、
うん、あなるほど、こういうのめっちゃ真似されてる感じするよね。
そうだね、
決して一人では見ないでくださいって、なんか俺、うん、最近でもホラー映画でなんか見た気がするような、
一番最初にこれ来た時のインパクトってすごいですよね。
すごいでしょ、
映画の内容を別に言ってなくても、
うん、
なんか早く見なきゃみたいな感じもあるし、
怖いんだろうなっていうのもね、わ、うん、かるしね、
うん、
コピーってすごいね。
いや、そう、本当そうです、
うん、それ考えたらやっぱコピー界の王様のね、
うん、
俺らが崇め立てますっていうやっぱ糸井重里さんとかすごくないですか、あの
うん
ね、ジブリ関連でも、
うん、
魔女の宅急便とか、落ち込んだりもしたけれど私は元気ですとかね、
うん、
耳を澄ませばの好きな人ができましたってシンプルな
のが、うわー、ね、糸井すげー
糸井すげさと
糸井すげさとですねあ、いいねそれ
ラピュタとかはあのオープニングのシータが降ってきてる絵のポスターで、はい、ある日少女が空から降ってきたって書いてあります、うん、
あと僕ねこれ好きなんですけど、これ何の映画かわかりますか、映画の歴史が変わる、スピルバーグが変える、
うん、どれだ、
スピルバーグ
変わりましたよ実際、
あ、わかった、
はい、
ジェラシックパーク、
正解、
10
ポイント、
ね、ポイント制だった
の、はい、クイズ番組になってきましたね
いやいや本当にね、ジュラシックパークのこのコピー、
うん、
俺これ見た時だって CG って本物を作るんだと思って勘違いしちゃったもんね、なんか恐竜を現実の世界ももう作れるようになったんだってちょっと思っちゃったもん、
うん、
子供の時、
うん、
怖すぎて寝たからね俺途中
いやこれはね、あの、まあ、作品をちゃんと知ってるともっと響くって感じかな。まあでも作品 見なくてもなんって思わせるっていうのでうまいなと思ったのが、
うん、
キャッチコピーの方から言ってみますね、
はい
はい、あの橋を渡るまでは、
はい、
兄弟でした、
はいはい、わかりました、
うん、揺れるだ、
はい、揺れるです、
揺れる、
これ完璧だよね、この映画に対してすごい、
ね、
すごい、
うん、ね、香川照之とね、うん、小田切丈、ね、
が兄弟
で橋の上を渡ってるポスターだっけ、
うん、
なんかとりあえず二人並んで立ってるみたいな、うんうん、揺れるね、うん、
なんかこのキャッチコピー込みでなんか作品が上がる感じがするよね、
うん
うん
うん、
なんか最近あれだね、ラノベ関連とかってさ、逆にこういうキャッチコピーについてるような
タイトル
ものがタイトル化してるよね
じゃあ私もキャッチコピーから言っていいですか、
はい、流れがだんだんそっちになりました、うん、はい
さよならなんて言えないよ、
はい、わかりました、これはもう大好きです
そうですね、きっとそうでしょうね、
はい、これあのぬいぐるみが出てくるやつですね。
そうですね、はいはい、3作目ですね。
トイストーリー3。
切ない、切なすぎる。
さよならなんて言えないよ、そりゃ。
て
ん
て
ん
てんってなってるんですね、
うんうんうん。そんな感じ。あ、結構意外といけますね、うん、皆さん、うん。俺もじゃあ、一発でわかるだろうっていうの言っちゃいます、
うん、
宇宙では、あなたの悲鳴は誰にも聞こえない。
え、なんだ
中継
どれだ
最近のですか
最近のか。
よいよいよ。
あ、違う。
エイリアン
エイリアンですよ。
あーあー、そっか、
素晴らしいキャッチコピーですね。リプリーがいくら叫んだとこで宇宙はね、もう空気もありませんし恐怖も伝わってくるし。
じゃあ私も、
はい、
クイズっぽく言いたいっていう。
もうそれでいこう。
人生は待つこと。
それはマツコさんと一緒ってそういうことじゃないですか。
ね、
待つということってことですね。
待つということですね。
人生は待つこと。アメリ違いますね。
アメリは幸せになる。
ああ、そうだな。幸せになるな。
でも映画のタイトル聞くと、ああってなりますね。
待つこと？
待つこと。多分内容はある程度知ってる人多いと思うんで。
人生は待つこと。キューブ。
違う。違う。待ってたら。
あ、ちょっとあれだけど。
待ってたらいけない。ターミナルですね。
なるほど。
なるほど。
どうしようもないもんね。待つしかないもんね。うん、でもあそこがもうなんか縮図みたいになってますもんね、あのターミナルがね。
うん。
うまっ。じゃあこれどうすか？それは自由が燃える温度。
え？
温度？
温度。
はい。わかりますよね、ガールさんね。もううなずいてますよ。
え？
それは自由が燃える温度。
自由が燃える温度だよね。燃える。
そうです。髪が燃える温度は別なんですよ。
うん。
これ自由が燃える温度だったらこれでしょうね。
あ、タイトルに温度が入ってる。
そうです、そうです。あのね、摂氏じゃないですね。
ああ。
うん。
なんで、何？俺分かるの？
華氏911。
ああ。
9.11 って当ててるわけですから。
はいはい、
で、華氏451だっけ？
451。
あれをパロディしてる。
なるほど。
上手いなってい
う。
もうクイズになってきた ね。
でもこれはクイズしない方がいいかな。
ああ、じゃあいいよ。もう。
これもなんか、あ、映画を知ってると、ああ、いいなって思えるかなっていう。はいはい、なんかまあ好きな映画のやつがそれだったんで、韓国映画の息もできないなんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
知ってますか皆さん、うん。とてもいい映画があるんですけど。
二人の共通点的なね。
そうそうそう。
その時だけしかこれできねえみたいな。そういうことですね。
そう。二人でいる時だけ泣けた。
っていうね。
っていう。うん。だからこう、お互いがね、一人一人突っ張りながらというか、人生に対してこうね、うん、負けないように、泣かないように生きてるおっさんと女子高生の出会いを描いてる映画で。うん
ね、暴力しか言語を
持たない男と。
うん。
とてもね、シンプルで良いなと思ったら、マルコビッチの穴。
うんうんうん。
あのポスターを思い浮かべてほしいんですけど、
うんうん、
マルコビッチがブワー並んでる感じの、あそこに、入ってみるって。
あ、はいはい。はいはいはい。
うん。あと、モテキね。
うんうんうん。
モテキ。恋が攻めてきた。
ちょっとキャッチコピーじゃない、いや、まあ私にとってはキャッチコピー。
私にとってキャッチコピー。
それ何？
ちょっとどういうこと？
ユニバーサル映画100周年記念作品。あの
バトル。何もなかったんだろうね。
いや多分あるん、ちゃんとしたのあるけど、
私の中では
そう100周年記念映画のバトルシップが最高。パブロフの犬的な感じ。
なるほど。普通にね、アイアンマンとかもめちゃめちゃいいんですよ。
ほうほうほう。
装着せよ強き自分。
ああ、端的に表してる。
端的。でこれどうですか？お前の頭へ侵入する。
インセプション。
インセプション。
おお、
10ポイントね。そうです。やっぱね、優れたキャッチコピーはですね、
うん、
やっぱキャッチコピーだけ聞いても映画がわかる。っていう感じはしますよ。
好きな映画でいろいろ見てたら、
うん、
あ、なんかシンプルだけど、なるほど。これもね、字面が分かった方がいいぐらいのやつだったんですけど、キャッチコピーから言ってみますか。
わかりました。
愛に点打たれる丸。打たれるが打撃の打みたいに。
愛に打たれる。
愛に打たれる。
ミリオンダラーベイビー。
正解。
お
ー、10ポイント。
10ポイント。
うん。
おや
そうそうそう。これ字がちゃんと見てる、見えるとね、なるほどって思う。
そうね、
うん。
いやー、 あでもそうか、愛に打たれたんかあれ、うん、
まあまあまあまあ
重たさがね、愛、ね、愛っておめえなってことだね、
じゃ
ね、
まあ、愛に打ちのめされる感じだけど、
キューブ、
あキューブ、はい、キューブの、
キューブのキャッチブコビー、
はい、
解かなければ殺される、
解かなければ殺される、
ああまあ
そうだよ ね、
そうだね、
その通りの、
うん、
素晴らしい、
シンプル、
この当時シチュエーションスリラーみたいなのないからね、
うん、
解かなければ殺されるの先駆者ですよね、
うん、
ちょっとみんな知らないだろうけど、
うん、
なんかそういうのいろいろあるのねみたいな感じになるといいなってやつ、うん、ブラッドダイヤモンド、ダイヤの価値を決める4つの C、 カラー色ですね、
うん、
カット、
うん、
クリアリティ、
うん
ね、透明度、まあ、あとカラット、しかし実は5つ目の C、 コンフリクト争いが存在することをあなたは知るっていうね、すごい頑張ったなみたいな、うん、
長い
な、すごい頑張ったなみたいなコピーはどうですか、
どうですか、でもまあまああのなんだっけ、映画知らなくても、うん、結構な説明になってるから、
そうですよね、
うん、なるほどそういう映画かって、
そうですね、
思えるかも、
ダイヤモンドを巡るなんかあれかみたいな感じしますね、
うん、当時ついたやつじゃなくて、
はい、
50周年記念デジタルニューマスター版を出すにあたってつけたであろうやつなんですけど、
うん、
ね、はい、永遠に続くたった一日の恋、ローマの休日、あ当たりです、
おーおー10ポイント確かに、
うん、
そうですね、すごいね、
一日でしたもんね、
うん、
けど永遠に残ってるし、
うん、
すごいな、
うん
うん、
名作もいいですね、てか後からコピーをそのつける人もプレッシャーに打ち勝ってますね、
うん
うん、負けてない、じゃあ僕これいきます、どれほどの速さで生きれば君にまた会えるのか、
速さ、速さがキーポイントですね、
そうですね、どれほどの速さで、
あ、わ、はい、わかった、
はい、
違うかな、
何、
ラ、あ、違うな、
違います
ランローララン
あー違います、
でもそういう映画じゃないからね、
そうなんです、別に実際なんか走ったりするわけじゃないです、
あ、はい、
どれほどの速さで生きれば君にまた会えるのか、ガーラさんが多分すげえ好きじゃない感じのやつですね、
あー、
わかりました、
単位が入ってるやつですか、
単位が入ってます単位入ってます、
秒速5センチメートル、
正解です、秒速5センチメートルですね、
そういう映画なのかもうなるほど、
だからコピーの方がいい可能性はあるよ、
あー、うん、なるほど、
うん、でもやっぱ秒速5センチメートル見て、あ、何これで、あ、桜の落ちるスピードなのみたいなのか考えるとね、
うん、
こうなんかいい感じのあれですね、
キ
ャッチコピーですね、
うん、雰囲
気がね、してきますね、雰囲気がいいってやつですね、
うんうん、
まあ、また結局なんかこう自分が好きな映画でいろいろ見ててね、みんな見てない気がするんですけど、
はい、
まあこれも作品から言いますけど、私はロランスっていう映画で、
はい、
ある種の人たちにとってはねすごく人気のあるグザビエ・ドラン監督の、はい、要はあの日本とかですごくこれがね話題になってみんな知るようになったっていう映画なんですけど、はい、それのキャッチコピー、愛が全てを変えてくれたらいいのにっていう、そう、映画見るとな、ああ、そうやってそうやってつけたんだなって感じが。
ありがとうございます。
はい、
マリペ。
あのコタツさんが嫌いな映画の今日を生きることが好きになる。
今日生きることが好きになる。
あれだ、すごい長いやつだ。
え？
サブタイトルがあれ？
あ、そうです、
ね。そうだよね。
チアダン。
本当に
違いますよ。
今日を生きることが
好きになる。
好きになる。
なんか押し入れじゃない、いや洋服ダンスかなんか開けるとなんかできるみたいな、そういうやつじゃないですか、私見てないから、
ナルニア国物語、
違う、
ああ分かった分かった分かった分かった、みんなの話聞いてて分かった、
どうぞどうぞ、
いいんですか、
ああ分かったああはいはいはい、あのあれね、アバウトタイムね、あーあー、もう一回いいですか、そのコピー、
今日を生きることが好きになる、
映画あのキャッチコピーとしては合ってますね、
そういう感じで、
うんうん、
やっぱコピーってすごいですね、
うん、
ということでコピーはすげえっていうことでね、
うん、
本当皆さんね、いろいろあると思うんですけど、終わりますこのイケてるキャッチコピーをね、ぜひとも脳裏に焼き付けてから次のコーナーに生かしたいなと僕は思ってますんでね、よろしくお願いします、ということで次回のお題がですね、これ実はやってなかったっていうファンタジー映画、
おうおうおう、
うん、俺基本的に苦手なんですけど、
うんうんうん、
結構皆さん好きっていう聞いてますんで、うん、受け身で僕楽しもうと思うんで、皆さんファンタジー映画おすすめになりましたらぜひお願いします。じゃあ次のコーナー行きましょう、
トイラジ、
全米が泣いた衝撃のラスト何分、 あの作品がついに実写化。こんなコピーはもうたくさんだ。俺たちの考えたキャッチコピーの方が全米ナンバーワン。行くぜ俺たち、ひどい重里っていうコーナーなんですけども。はい。はい。やっぱ僕らね、糸井重里さんすごいなっていうことは、もうさっきのコーナーでもう十分分かったことですね。はい。はい。でも、あれこのキャッチコピー考えた人ってこれ映画見たとか、映画見終わったんだけど、これ内容となんか全然即してないよとかね、あるじゃないですか。そういうのをね、こう、重箱の隅つついて、うん、なんだったらこれ俺の方がいいの作れるわ、みたいなのね、披露していって、それが果たして、すごい重里になってるのか、ひどい重里になってるのか、そういうことですよ。もう。そういうの検証していくこのコーナー、本日はね。前回10万字で募集しちゃったんですけど、ゲームなかったことにしてもらっていいですかね。皆さん好きな映画で。で、一応いつだけね、いただけたので、こちらは紹介させていただこうと思います。ジュマンジ、ウェルカムトゥジュマンジ。間違えた。何ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングルのキャッチコピーですね。ラジオネーム、ザックリスナイザーさんからいただきました。3つ、全部ご紹介させていただきますよ。冴えないオタクが、キメ顔マッチョに、ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングルってことですね。2つ目。3回限りの、非アドベンチャーへ。非って、これ、あらずってことですかね。リアリティだよ、みたいなことなのかな。ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングル。三つ目ですね。ドンドンドンドンドンドンドン。ジュマンジ、ウェルカムトゥジャングル。
好き。言い方次第ね。
これ別にジュマンジでも使えるっていう。
そうですね。そうね。
ちょっと本当をいい感じにすれば、ポスターとも。
まあ僕ね、ひどい重里をね、始めるにあたって、このジュマンジのがね、マジジュマンジっていうコピーを見て、どうなのそれって思ったんですけど、僕今回ですね、この映画を見た上でなんですけど、うん、マジジュマンジが正しいっていう結論に至りまして、というのはですね、映画に実はリンクしていて、要はもう廃れてしまってもう使われなくなった言葉を使い続けるっていうことが、実はこれ作品の意味にも繋がってくるので、マジジュマンジを10年後20年後の人が意味わかんないねって言ってるのが正しい。それを実はイケてるキャッチコピーだったっていうね。まあでもざっくりさんのドンドンドンドンドンはね、今後ジュマンジシリーズでいつかやってほしいぐらいのね、シリーズ続くのか知らんけど。
でも続けば続くほど使いやすいけど、続けば続くほど毎回使えないねっていう。
逆にこう笑いになっちゃうね。なんかデデンデンデデンみたいな。
まあそうだね。
ターミネーターとかそれをやるみたいなことだね。確かに確かに。
でもだから続けば続くほど、そのキャッチコピーだけで、あ、またやってくるんだかもわかるっていう。
いいね。それもありかもね。
う
ん、
だどこで使うかだね。
ということで、まあ、今回ね、デモンストレーションみたいな感じでね、まあ、僕が用意したのをね、これね、全然納得できなかったなっていうキャッチコピーがあったんですよ。プロメテウスって言うんですけど、プロメテウスのキャッチコピーが、人類はどこから来たのか。もそんな映画じゃないんですけどね。そういう映画だとは捉えられますけど、すげえわかりにくいしね。そうじゃないんじゃないか、こうなんじゃないかなっていうのを考えました。へぇ、エリアンってこう生まれたんだ。プロメテウス。
ド、チョンキューの。
ああ、なるほど。
ちゃんとエイリアンの続編だよっていうのを、続編っていうか前日さんとかね。
もう隠さないと。
隠さない。
隠してたけどね、一生懸命。ね、制作者がなぜか。
多分、でもひどいっぽいからね。すごいのバージョンもちょっと考えてみましょう。
おお、
うん。神は善人とは限らない。
ああ、なるほどね。
かっこいいですよ。
確かにかっこいい。
雰囲気だけね。他にも使えそう
です。そうね。
もう一つの映画。これもね、ちょっといろいろ問題ありましたよ。アベンジャーズって言うんですけど。日本よ、これが映画だ。
あ、
はい。俺、今まで見てきたの映画じゃなかったのみたいな感じがするじゃないですか。ということで、じゃあこういうね、変換ありかな。日本よ、これも映画だ。これちょっと下手に出て
ちょっと弱っちい感じ。
ちょっと弱っちい
けど、うん。
マジなバージョン。ちょっとすごいバージョンで考えてみたんですけど。
正義は団結する。
これどうですか、これ。
あ、はいはいはい。
ちょっとアベンジャーズ感ありません？
確かに。
あ、それだとあれだね。後々、正義は分裂するとかこう。
お、
続けれるね。
続けられたのに、もったいない。正義は分裂。ああ、使えたのにもったいない。ということでね、これがひどいなのか、なんだかわかんなくなってきましたけど、こんな感じでね、気楽にふらーっと、立ち寄る感じで、ぜひ、送っていただければ、送っていただけた時だけ、このコーナーやりますんで。
はい。
そんな感じのスタンスで、サクッとやっていきましょう。
はい。
ということで、じゃあ、次のコーナー行きましょう。
いらじ
クレーン映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回の映画はラジオネームザックリスナイダーさんからいただきました。キューブ、こちらのあらすじお願いします。
1997年カナダ映画。目が覚めると謎の空間キューブに閉じ込められていた男女は脱出を試みるがといった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、知らず知らずのうちに俺はこの映画にめちゃめちゃ影響されてたんだなっていう感じです。
おお、
うん、
はい、マキさん、
なんかすごく久しぶりに見ましたけど、これ傑作ですね。
うん、
普通に傑作ですね、なんか、うん、って思いました。
はい、畑さん、
すごく疲れました。
うん、おーおーお
ー、削られました、いろいろ
削られた、
はい、
簡単。
数学できるってかっこいいなって思いました。
チャブレーかよ。はい、
マリペ、なんか全てが意外だった
って
感じです。
はい、じゃあということで語っていきましょう。まあ、監督はね、まあ有名有名、ヴィンチェンゾ・ナタリ監督ですね。
うん、
まあ、僕は最高傑作スプライスだと思ってるんですけど、最近だとなんかドラマを結構精力的にやってる感じしますよね。もう最近ネットフリックスだとロストインスペースも始まったし、
うんうん、あ、ウエストワールドも監督してるんだね。
ウエストワールド、ウエストワールド、
おー、あ、ハンニバルもドラマ版、
ハンニバルもね、ドラマ、だからもうなんかドラマに
ドラマの人になってきて
る、ドラマの人になってる感じがしますよね。
うんうんうん、
まあノーランのね、弟と組んで一緒にやってるという感じですかね。
まあ、だから長編でちゃんとやったのはこのキューブが最初ぐらいですか。
うん、なんか結構気持ち悪いような描写とかもね、誰でもシステムの一部みたいな、
うん、
という感じの映画でしたけれども、
うん、
さあ感想どうですか皆さん。
でもだから最初ファーストカットか、
うん、
お目目がドアップで、
うん、
まあちょっとね、あれみたいな
ブレードランナー
みたいな感じもありましたけど、うん、目の黒目の中になんかうわーってね、模様みたいになっててね、
うんうん、
これだけでなんかこう一枚アート作品みたいな感じでね、
なんかアート感あるね。
あ、そうそう、ほんで それで、うん、まずそこから入って、お、何かそういう気持ちになってから、まあ、全体見えてくると、
うん、
キューブの中の、
うん、
模様っていうのかな、うん、なんていうか、あの感じもコンテンポラリーアート感が個人的には、おい、普通の映画じゃないなってところを、まず何も起きないところからね、
うん、
思わせてくれた感じはありましたね。
とかありますね、
うん、いやなんかすごいキューブであることで最初にこう持つ印象ってすごくあるなっていうのを感じていて、
うんうん、
その最初に入った部屋が四角いっていう、全部正方形なところに閉じ込められてるっていうことから、ここは何かの法則性があるんだろうっていうことを想定させる形であることとか、すごくこう四角くて綺麗な形なんだけど何かこう冷たさがあるとか、
うん
う
ん
うん、そういう特に何かで表現を他でしなくてもそういう形でずっと続いてるよっていうだけでそういうものを認識させられてるなっていうのを感じて面白いなって思って、
うん、意外っていうのは、
意外っていうのはなんかそのもっとグロいかなって正直思ってた。
あ、
で最初だけじゃん。
そうだね、
あ、あんぐらいだったら余裕。
あれは、
いや、あれも結構、
あれはあんまリアルじゃないんで。
ああ
、
あ、そうなの。
そうなの。
じゃあクローネンバーグいけるかも。
スパット系は平気なんですよ。
ああ、
なんか地味に痛い系が嫌なんです。爪剥がしていくとか、目玉どうにかするとか、
そうだそうね、
っていうのがちょっとダメで、なんかシュッて切れちゃって、うん、で全然その痛がってる雰囲気とかじゃなくて、は
い、
一瞬でやられちゃう系は、まあ、ちょっとあんま別にすごい見てたいわけじゃないけど、まあ、
だからなんか部屋自体とかがまあ、ある種のそういう無機質的な感じがあるけども、だから最初のね、まず一番最初に、死んじゃうシーン、
うん、
まあ、あそこは死んじゃうので一番印象的だと思うけど、
はい、
まあ、あとは攻略していくからね。
うん、
あれ、やっぱだから、なんか網目状に肉片になってって、で、崩れ方とかもボロボロってなるのとか見てて、
うん、
なんか人間もなんかただの肉の塊っていうかなんかね、塊がポロポロポロになってる感じはするよね。
うん、なんかウルトラマンのベムスター戦知ってます？ベムスターが細切れになって死んでいくのを見て、俺結構そこ好きで子供の頃繰り返しビデオで見てたけど、
あ、そう。
そんな感じ。バイオハザードかな、バイオハザードの
私もあれを思い出しました。
網目状のレーザーみたいなのがウィーってきて、スパーンみたいな。ああいうののアナログ版みたいな。
うん、そんな印象ですね。
でバイオハザードパクったってことなのかな、ある意味、ね、ある意味でね。
そうだよね。うん、影響を受けてるだろうね。
そうだよね。いや、もうキューブは結構衝撃でかくって、多分、どれほどかはわかんないけど、やっぱり、キューブ以前、キューブ以降ある気がします。
あるよ、
本当にあると思うんで。
だって、このワンシチュエーションだけで映画が作れるんだっていう。うんうんうんうん、それでしかも、スリラーが作れる。
そうだね、うん。
それはもう、大発明ですよね。うんうん、
なんだろう、意外だったっていうのが、なんかこう進んでいく中で、あ、これこういう風に進んでいくのかなと思ったのに、あれ肩すかし食らったっていうのが結構多くて、
お、
で逆に、あ、なんか意外に考えられてんだなとかっていうのもあったりとかで、うん、最終的によくわかんない、よくわかんないっていうのは話がよくわかんないじゃなくて、自分の中でなんかすごかったぞなのか、なんかそのあれっていう肩すかしだけで終わったのかっていうのがなんか微妙なとこで、結局なんかよくわかんなくなっちゃったんですけど、
確かにね、俺らがねこの映画を最初マリッペにね教えるときにね、殺し方のカタログみたいな感じだとか、
うん、言い過ぎたね、
そうそう言ったから、あ、実はそんなんじゃない
なっていう、何でもなかったねっていう
感じはちょっとあったね、
うん、なんか意外にこう人間ドラマ的な部分があったりとか、うん、あのキューブの話が進んでいくときにこう謎解きというか、そのキューブっていう構造がどうなのかとか、そういうことより結構重く出てくる部分とかもあって、うん、あれと思った部分があったりしましたね、
うん、なんかそれぞれの、ね、家庭事情がどうとか、
うんうんうん、
一人一人がね、うん、ドラマあるもんね、
そう、なんかもっとあんまりドラマ性なくて、ただそれぞれの性質だけ、うん、なんかその、うん、扱っていくのかなみたいな、でもそれでもなんかバッサリバッサリ切られていく系かなと思って見てたのに、なんか意外に、え、そういうとこでみたいな、
あ、そうだ、まあでも逆にだ、それがあるからある一種の歴史的映画になったんだろうねっていう、うん、
そうだろうね、う
ん、ただの人が死んでいく、うん、ホラーデスゲーム系ではないっていう、うん、それだと多分ただのジャンル映画になって、本当にあの時すごくみんな流行ったからね、うん、出た時
ね、なんかもっと大きくね、こうなんか社会システムのメタファーみたいな風にもね、うんうんうん、受け取れるっていうところも結構大きいと思うんだよね、
うん、
とか理不尽とかっていう人を選んでこないとかさ、
うんうんうん、
教訓っぽい部分もあったりとか、うんうん、まあ普通にデスゲームとしても楽しめるみたいな、いろいろ含まれてますよね、
うん
うん、なんかもっと協力すればいいのにって私はずっと思ってたんですけど、
うん、
まあそうもいかないのを描いてる作品だと思うんですけど、
うん、
震えちゃいますよね、勝手に、
あ、勝手に勝手にね勝手に震えるんじゃねえってことね、
そう、震えるな
って、震えちゃうな
って考えちゃうね、
なるほどね、
いう感じでしたね、
もっと仲良くしろよと、
そうそうそうそう、そしたらもっとねすんなり、しかもあのレンって脱獄王の人、
はい
のちょっと死に方が面白くて、なんかあんなにドヤ顔でドヤ顔で語っといて、次の瞬間、あ、もう退場しちゃうんだと、ちょっとそこが面白
い、ちょっとあれ面白いよね、最初にね刑事もね、お、まさかお前何みたいな、
この人が鍵
なただのフラグだった
そうそうそう
っていうのがねちょっと面白かったです、
なんかね、スティーブ・マック・イーンとか出てきたらね、すごそうだよね。
すごくぞ
そのえげつなさは結構好きでしたけど。
でも本当あれだよね、一人でもかけてたら攻略できてないっていう、
うんうんうん、
なんか、ちょっとクソゲー感もあるよね。一人でやってたら絶対無理だから。
無理だから。
うん、なんなら警官のやつ、マジ何の能力もないからね。
そうだね。
力だけ、
うん。
コミュニケーション能力あるのかな、あれは。
うん、だから引っ張る力。
最初は
引っ張る力ぐらいかな。まあ、そこがないと動かないから。
引っ張るけど、足も引っ張るから、
ね。そう、足も引っ張る。
いろいろ引っ張っち
ゃう。いろいろ引っ張っちゃって。
うん、最悪ですね、うん。
最後は引っ張られちゃうね。
そうだね。
いや、でも本当にあの無作為で選ばれてきてる感、設計士の人とかなんか嫌だよなって思いながら、自分があの立場だって超嫌だなって思って、
なんかいろいろね、これは一体どういう意図があるのかとか、
うんうんうん、
なんか展開するじゃないですか、妄想みたいな、
うん、
政府がなんとかとか、
そうそう、政府陰謀論みたいなのさ、うん、展開したりとかさ、いやそうじゃねえと、これはもう金持ちの道楽だろうとかさ
007、
この時点でね、ヴィンセンゾのあたりはその答えを考えていたのかどうか分かんないけど、
そう、ね、うん、
実は僕は初めて映画見た時、キューブ2から見たんですよ。
ほうほう。
で、
あれってちゃんと続編なんですか？
一応続編です。 キューブ、キューブ2とキューブ0っていうのは、うんうん、ちゃんと関連した。他にもね、キューブなんちゃらっていっぱいあるんですけど、それはもう全然関係ない映画で。
だからこれが流行りすぎた
から。流行りすぎたから。で、僕、キューブ2出た時って、DVD がまだ何十タイトルしか出てない。最初の時にキューブとキューブ2も出てて、で、その時にキューブ2をみんなで友達と、ね、一緒に見たんですけど、うん、その時は、要はキューブの発展版で別の監督がやってるんですけど、
うん、
3次元空間じゃなくて4次元空間なんですよね。
はあ。
はあピンとこないと思うんだけど、まあ一応キューブ状なんですよ。
うん、
で、真っ白の囲まれて、もうほ
ん
と蛍光灯みたいな、もう眩しいみたいな空間に人がいて、引力とかも、違うし、天井を歩いてる人がいてもおかしくないみたいな、そういう感じだし、時間の流れ方も、隣の部屋行ったら向こうは時間めちゃめちゃ早いけど、
うんうんうん、
こっちは時間遅いとか。
あ、だからその辺が4次元だね。
4次元です。あと、こうドアを開けて、閉まって、もう一回開けたらもう別の部屋なんですよ。
うんうん
とかもうより複雑になってるのを、
はいはいはい、
またなんかね素数みたいなのを使ってね頑張ろうとするみたいな
素数好き
初めての人たちばっかり、
ね、そうで殺されたやつとかも次の部屋行ったらまた生きてたりとか
ちょっと複雑すぎる
超複雑あの時こいつこうやってやっつけたらの後ろからその時の傷を持った未来のやつが現れて逆襲されるとか、
う
ん、まあより発展版だなって感じなんですけどその最後で、
うん、
ちょっとキューブ2とキューブ0のちょっと流れも、うんうん、ちょっとネタバレするんで、ちょっと聞きたくない人はね、耳を塞いでほしいんですけど、要は、キューブで、そういう妄言だと扱われていた、その政府の陰謀論みたいのは、本当でしたーっていうオチだっていうね。
うんうんうん、
でもけど、うわ、監督これぶち壊しちゃったんじゃないのみたいな、ふうにちょっと思うんだけど、キューブ0になると、あれ、結構実はそれあるかもっていうのは、これキューブでみんな名前呼ばれてるじゃないですか、
うん、
フェンティンとか、
うん、
レンとか、
うん、
あれって全部刑務所の名前なんですよ実際にあるで刑務所に収容されてたんじゃないの的な感じがちょっとそうそうあって、うん、でキューブゼロはその死刑囚にこのキューブを試させてるっていう組織の話なんですよ、
うん、
である研究者だかなんだか、まあ、その主役級の人がいろいろやってって最後キューブに入れられちゃうんですけど、
うん、
その方がまあちょっと猿の惑星的な感じでこのキューブの中に出てくるある人物として登場してるっていうことにつながってくるって考えるとあ結構実は一連の関係性あるかなみたいな雰囲気がして どこまで最初に考えられてたかわからないけれども、
うんは
い、けど
後々はだってその2つは後々の
そうそう、後々だし、もう全然、最初の思想とか、意図とかからかなり反してるような気はするんだけど。
そうだね。だから、ちょっともう話飛ぶけど、つか、ラストがね、この1のラストが、白い光の外っていう前提で、中で入って終わるから、一応あの時もね、言われてたのがね、これ自体がなんか夢とか妄想であるっていうこともあるっていう話もあって、含みで作られてるみたいな。だからどう捉えるかはあなた次第っていう。
そうですよね。キューブの時点では本当そうだよね。
そうそうそう。
どうとでも捉えられるねっていうことだもんね。そうそうそ
うだ宇宙人説もそうだし。
そうだね。
だからキューブ2だのいろんな起こる、その四次元的なことまで来ると、うんもう逆になんか人間超えてる感が出てくるけどね。
そうね。だから、んって感じはするんだけど、うん、まあまあでも、それはね、見せ方として結構面白いってい
うのがあったんで。まあまあ、そうだよね。まあそこがまず前提があるから。ま
あ単純にスケールアップ版という感じで楽しんでもらって、
はいはい、
まあ一応理屈つけたキューブゼロみたいな、そういう感じですね。
うん、そうですね。私、狭い空間に無理やり閉じ込められた人たちが、いがみ合って口論するのとかすっごい嫌いなんですよ。
あ
れを見てるだけでもう、うんざりするんですよ。だからどっちかって言うと設計士の人の気持ちで、うん、足も黙って隅の方で倒れてるだろうなと思って関わりたくないっていう気持ちがすごい強く
て、うん、ちょっと勝手にやっててくれみたいな、
うん、もうね俺自分で書く作品がね大体そんな感じなんで絶対読まないでいただきたいですねでも本当ね俺あキューブ俺パクってるやんみたいなね。もういっぱい。
本当
びっくりしたもん、ね。
まあまあ。
自分でね、
いやもうキューブ以降以前の話ですから。
本当
ね、だから以降に生きてるからね。うん、しょうがない。
俺なんかボタン口に含んで唾液出すみたいな。もしかしたらなんか使ってんじゃないかな。
使ってた。そこで得た知識だったみたいな。
ここね、俺知ってるぐらいの感じでやってたかもしれない。キューブの。
そうね。可能性あるね。
うん、
ボタン飲み込んじゃったってちょっと。
あれもね、ガスだこの部屋ガスだみたいな。
なんだそれみたいな。あの女の人が落ちる時の、うん、受け止めて
くれた時の絶妙な笑顔を見た時に、うん、あー落とすわーって感じがすごかったですね、うん、あの顔の感じとか、
うん、そうだよね。だから意外とそういうとこはセリフ使わずに表情でっていうのはあるけどね、うん、でも分かりやすいよね、なんかね、うん、でもあんなね飛び込んで助けてくれたのにみたいな感じあるよね、うん、落ちろ落ちるっていうのあもうダメだろうっていうのを、うん、ガッてね、うん、警官のやつ掴んでくれた、
掴んでくれたけど
超いいやつじゃんこいつ、うん、
自分でやりたかったんじゃないですか、ね、
って思ったらね、
うん、いやでも多分あれ助けるところまでは反射的な気持ちでやったけど、うん、でも実際に顔を見たら、うん、あのその前にいがみ合ってたことを思い出して、うん、なんで助けてんだろうみたいなのを残したのかなって思ってたんですけど、うんうん
ね、あとあそこで行かないと後ろに引っ張ってる人たちに対してね、うん、お前なんだよってなるからね。
あ、俺ら入ってたら一瞬で積んでますよね。
積んでますね。うん、あのあえて集まるとこまで行けないかね。最初のあの あのボロボロになった人みたいに。
でも動かなかったら帰れたんだもんね。
うん、ああ、うん、でもあそこの部屋に行けばってことだよね。最初の部屋ってみんなが集まった、
う
ん、だから要はみんな実はバラバラで、
そうだ
もっと死んでる人たちがいっぱいいるみたいなことなんだよね。
確かに。あれおかしいね。なんか、
うん、
でもあの部屋の周辺に置いて帰ってたんじゃないですか。みんな隣の部屋ぐらいにしかいなかったんじゃないですか。
まあ、そこまでは分か
んない。まだこんなにいるのかみたいな感じで最初集まってたじゃないですか。
うん、そうなんだけど、わかんないよね、それはね、うん。あの、要は最初に関係ない人が死ぬってところがまず表されてるから、ここまでたどり着いた人たちっていう感じを最初に出してるから、あの、運かもしれないけどみたいなね。
まあ、まあ、火山くんですよね。
はい、
うん。
彼が出てから結構やっぱ、
自閉症
っぽいですよね、うん。得意なものと不得意なことと。
うん、ああ、ちょっとサバンっぽい感じもあるのかな。
うん、
でね、なんか、こらえようとしても声出ちゃうとかあるじゃないですか。
うんうん、はい。
あれで声に反応する部屋っていうのを通り抜けようって時に確かに不安でしょうがないよね。
まあ不安でしょうがない、うん、
あれでおいってなる警官気持ちはまあわかるっちゃわかるね。
人間だんだん追い詰められていくとやっぱイライラしたりとか、普段は言わずに我慢できてるようなことが出ちゃうんだなっていうのが怖かったですね。もっと優しくしてよってすごい思いますけど全員
まあね、うん、外から見てる人間は、
うん、
客観視できますからね、うん、いざ中に入ったらどうなのか。
そうね、
このメンバーで入ったって分かんないよ。
そりゃそうだ。
あ、おまけさんが急に殺し始めるかもしれない
突き落として、
うん、全然助けてくれないみたいな。
そうね、
俺もうすぐ素数がとか言うからじゃん、もう絶対殺されないように
殺されないように使える人間アピール始める。
素数っぽいぞ、これ
使える人間アピールね。そういう時になったらタンタンさんがメキメキメキとなんか頭角を現して。
どっちの意味ですか。
え、
殺し屋として。
そうそうそう、あのこうね、こう主導権をイニシアティブを取り出す体力あってね、要はあそこね結構暑苦しくって体力減るだろうみたいな中で、でみんながへば減ってる時に
スタミナがもう、
そうあってもっとちゃんとしてよみたいな、
ほら男子ほら
いやもうもっともう名指しでちょっと見てきてくださいよとか言って
放り投げられる、
放り投げられる
弱った人から放り投げますからね。あるかもしれない。
あるかもしれないみたいなね。
怖いわ。
まあ、うん、その可能性もある。
おーっと、
うん。だからやっぱ密室区がね、閉じ込められちゃうと、ちょっとやっぱ人間がね、
うん、
変わってしまうのもあるけど、うん、よくね、本性が出たとか、
ああ、はいはいはい。
感じしますけど、
はい、
本性なのかなっていうのはちょっとあるよね。限定条件でしか出てこない、
うん、
偽りの別人格ぐらいな、
ね、
気持ちで、
うん、
優しく見てあげてください。あいつらみんな悪いです。
何です。
あいつらみんないいやつなんですか。ただ連れてこられちゃったから。
そうね、
うんうん、
あでもなんかあの連れてこられた人みんな同じ格好してるのも面白いですよね。
あそう
ね、だから与えられてるアイテムがみんな一緒で、うんうん、でも時計は取られてるけどメガネはあってとか、
うんうん、
あれがあれなんじゃない、囚人服なんじゃない。
まあもうもろ囚人服っぽくはなってるわね。
ちなみにキューブ2はもうみんな私服ですね。
まあそうなんだ。
だからなんかあいつは時計してるとか逆にいて、
あるんだ。
で次会ったらなんか同じ時計を死ぬほど腕につけてるやつが現れて、こいつそうやって食料を獲得したのかみたいな。
あーなるほど、
超怖い。
怖いね、
うん、
戦利品だ。
そうそうそう、
あ人間を食べてんのか、
うん、
なるほど。
食べ物ないからね、
うん、絶対無理だな。もうただでさえ方向音痴もあり、 あんな全部同じに見えるところとかで一回入ってもう一回こう戻ってきたとしても どっから自分が戻ってきたかとかすぐ分からなくなるんですよ。方向音痴の人って北がどうとか南がどうとか全く考えられないので。
そうだね、
うん、あれをやられた、あれもあのキューブのあの部屋を見た瞬間にもう絶望しました。もう、あ、もうダメだと思って。
印さすがにつけてないのかな。みんな方向感覚みたいなの信じて移動しちゃうのかな。
まあほら、
あ、まあ、でも座標見てるから、
ね、そうね。それにあの女の子は記憶力が抜群
で、あいつ半端ないね。
そうだね。
なんか若干エマストーンみたいな感じじゃなかった。
確かに。
ああ、はいはい、なるほど。
なるほど程度のですけど、素数にトラップがあるってまずこうね、
うん、
見抜いて、
うん、
違ったってなって、うん、でこの座標がこれなんかデカルト座標ですかね多分、
うん、
で、あ、これ位置わかるじゃんって気づいて、うん、で次に、いや、これ素数じゃなくてこれ因数だねってなってこれ天才だよね。でも3桁のさ後半の方とか確かにこう因数分解できないもんね普通。要は3桁の素数って多分160から70ぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
で その中に含まれてないやつで、例えば11の2乗とかだったら121とかじゃないですか、
うん、
121って素数じゃないけど11の2乗だから因数は1個ですよみたいな感じで、
うん、
あ、これトラップみたいな、そういうのをあいつ暗算で2個3個とか言うじゃないですか、
うん、
そんなやつはいないから、うん、全員普通に死ぬしかないよね。
そうね、あの人あの子だいなきゃね、うん、
天文学的っつったからね無理。コンピューターとか持ち込めんだったら、あとしかも座標移動しちゃうじゃん、キューブが動いてる。俺組み合わせとその順列っていうのも俺すごい大学でも苦手だったんで、
ほう、
俺は多分さっぱり分からず死んでますねっていう。本当素晴らしいメンバーが集まった結果アベンジャーズみたいなことですね、うん。
まあ、だから入れた人の意思で、
うん、だから無作為ではない
んだな。そうだよね、だから、うん、まあもっといっぱいいるんだろうけど死んだ人も含め、うん、何人か集まれば解けるかもしれないような人を入れてるってことだよね、う
ん
う
ん
う
ん、単純にね、みんなで協力できるのかできないのかをテストされてるみたいな風にも、
まあそういう風にも見えるよね、うんうん、極限状態でどこまでやっていけるか、
うんうん。
なんかでも正直あれはもうちょっと協力してこううまくクリアしてったのに、その後にすごい大きな絶望があるっていう終わりが良かった。
なるほどなるほど。
大きな絶望？
あ、それあの震えるなですね。
そう
震える、私の震えるのは、ね、
ああ、はいはいはい、
ちょっと やっとキューブから出たと思ったら、うん、そこもさらに大きなキューブだったみたいな、
はい、
確かに。
動くところで通路になるとか言ってて、うん、で、それで、最終的にあれはなんか刺されたりなんだりあったけど、あの人は来なくて、うん、で、3人でやっと脱出できたねっていう感じで脱出したものの、うん、ここ、さらにそこも大きなキューブだったみたいな。
あ、
うん、白い。
メイズランナーみたいなことだね。
そうだね。まあ、ある意味、うん。
第二ステージ。
第二ステージみたいな。
少しトライアルみたいな感じで。
うん。
でもそういうのも全部さ、キューブだよね。キューブ以前以降。
はあるんじゃない
だよね。
うん
うね、層とかだってさ、マジキューブなかったらない
よ。あ、そうそうそうだね。
うん。
違うから。そうだよね。
違うから。
マイティーソーの時もある。
マイティーソー
の。
ロイヤル重金のね、層のね、下りね、これやっぱどうしても出て
くる。でもやっぱそういうね、あの、
そうだね、
なんだっけ、層シリーズの
うん、そう
ことも含めて、やっぱりキューブ以前、キューブ以降が確実にあるなって、
うん、
やっぱり、わかるね、うん、そのいきなり目覚めたらよくわかんない状況に置かれて見てる感じ
ありますね。目が覚めたらどこどこだった、うん、そうそうっていうパターン、
まあコミックでもいっぱいあるし、まあもちろん映画でも全然いまだにそういう3つのなんかデスゲームとか、デスゲームじゃなくてもそれはもう松本人志のシンボルみたいなのもいいかもしれないけど、
まあそうそうだね、うん、あるね。
とにかく多分全ての原点みたいな感じしますけど、うん
ね、
どうなんですか、ね、
あとすごいあると思う。あとやっぱさっきマリッペがこれ抜けたら実はまだありましたあの絶望エンドの方が良かったっていう話があったけど、
うん、
やっぱそこにしないのがやっぱ90年代のなんか雰囲気もあるなっていうか、このね、どうとでも捉えるから、逆にほら要はエヴァンゲリオンみたいなもんで、
うん、
終わった後に見終わった人同士でいろんなことを語りたくなるみたいなことがこれで起こりうる。だからこそ口コミでめちゃくちゃ広がるみたいなとこもあったし、 そうそうそう。多分これ終わってもこれっていうのは別の方向ではあったかもしれないし、うん、ちょっと違うけど、ヒチコックの鳥とかさ、
はいはい、
最後で、ね、家出たらね、
絶対言わない
でブワーってね、みたいなこととか、そういうところじゃない新しい語り口なのかもしれないね。キューブ、うん、そういう意味でもキューブ以降があるのかもしれないし。
うん、確かに、若干ね、そのキューブの外壁みたいなのはまあ見えたりはするけど、うん、全部内部の話ってい
うのがあるから
ね。それで完結して、一本の映画にできちゃうっていう、うん、すごいよね。
脚本は
、
うん、脚本もやってますね。
たまいいな、
うんうん、
なんか小説でもこういうのありませんでしたっけ、なんか部屋が、あ、全然キューブじゃないけど、
それもセブンズルームとか、
あ、そうそうそうそう、
あ、
影響を受けてそうですね。
あるでしょうね、
うん、
で俺おついちから影響受けてるから、
もうそれ
ダメだよ、もうパクリのパクリ
フォロワーのフォロワ
ー、うん、あ、ダメだもう、
まあ、でもまあまあそういうもんで、そういうもんですから、大きい作品っていうのは、うん、そういう風になっていくからね。
普通に脱出ゲームとかも流行ってますもんね。
あ、そうだよ、
あ、そうだね、
閉じ込められて
遊びのね、リアル脱出ゲーム、
うん、
めっちゃ金儲けてますね、
はい、
これ作る方向からだけど、密閉空間ね、密閉空間一個ちゃんと作ってやれば、だから要は低予算でどこまで見せれるかっていうのの、うん、やっぱあの、うん、ね、でもあれ、二つ同じ部屋さえ作れば、
うん、
撮影はずっと可能だっていう。ほんで、色だけね、うん、変えたりとかしながら。
だから色変えたんだろうね。
まあ多分そうだと思われないようにっていう。
ライトかな。
そうそうそう。そういうところでもなんか、いろんな意味で、ちゃんと考えてんなとか思って。
うん、
だからなんか外壁の模様も、なんか微妙にいろんなね、模様があって、わかんないもんね。一瞬の部屋かどうかって、うん。別の部屋かもって思っちゃうもんね。色がさえ変わっちゃうとね。
う
ん、
そうだね。
うん。それも絶妙に思うし、
うん
うん、あと扉のあの扉とかもなんかすごくいいというか、あのくるくる回してカシャッシュってこう動く感じとかも、ただの扉じゃない感、
うん、
電気で動きますか、
そうそうそうそう、
確かにね、
うん、だからああいうところだけちゃんとやるだけで安っぽさもちょっと減るし、
うん、
あの扉の動かし方だけだからね、ちょっと上手いなとか思って、
ここやっとかないと壁とかが薄くて柔らかいんじゃないかとか、
うんうん、
殴ったら壊れそうとかいう感じが出ちゃうから、うん、もっと分厚くて鉄とかでちゃんと電気で動いてますとかいうのは結構重要ですね、
うん、本当壁をぶっ壊してドーンドーンドーンって進めばもうゴールできんじゃないかみたいな
ハルクだ、
確かにハルク
だ、ハルクがいたらもう一発終わり
終わり、面白くないもんねそれもキューブ2だとあれですね、もう触るだけでフューンって開く感じの、
あ、うん、近未来だ、
近未来感ありますね、
うん、だからやっぱキューブ2は受けが良くなかった気もします、
うん、多分そうだと思う、
本当に受けがバタフライエフェクトの2と同じぐらい、
うん、バタフライエフェクトの2はもう完全に劣化版じゃないですか、
うん、そうね、
なんかキューブ2は一応スケールをアップさせようとしてる感じあるからね、ただ
も
そうテーマ性とか
抜けちゃうし、
そう美術のこだわりとかもなんか全部ね抜け落ちるから、うん、っていうのはあるんだけどね、うん、ちょっと原体験が俺これだから ね、
うん、
ね、
まあそうだね、
ちょっと評価しちゃうっていうところがね、はいはい、今見たら多分面白くないかもしれないけど、
はいはい、
まあでもキューブは好き、
うんうん、
ね、
うん、
あでもこれまたないないあれですけど、
はい、震えるな
ですけど、うん、火山がそういう風に自分がいろいろできるタイプじゃないみたいな風に見せてるけど、うん、出たら実は超賢い感じだったとかも怖いですよね、
あちょっとあこれも言っちゃったらダメなやつだこれ映画のタイトル言ったらダメなやつ
だある映画のオチです
ね、
あるあるある。
ある
よ
ね。
あるね。あるよね。
うん、言えないけど言いたい。
そのパターンもね。
あの映画言いたい。
実は全部入れたのもその人の。
あ、
まあまあそう
ね。一番近くで見てなかっただけども。ね、言いたい。
つうわけでね。なんかいろいろと今出回ってる作品もキューブの影響をきっと受けてるだろうし、
うん、
俺も受けてるし、みんな今回受けたということでね、今後ドイラジもキューブ以前、キューブ以後という感じでね。変わっていくんじゃないでしょうかね。というわけで次回の暗い映画なんですけれどもご紹介いたします。ラジオネームナイトオールンさんからいただきました。ラビリンス魔王の迷宮の感想を聞いてみたいですっていうね、うん、一言、
おシンプル、
特別な思い入れのある旧作映画のプレゼンとかもうそういうのはいいから、
うん、
とりあえず見てっていう、うんうん、そういうことですね、うん、こんな感じでも気楽に送っていただいてもいいってことです
よ、はいはいはい、そうですね、
はい、というわけで、次回ラビリンス魔王の迷宮こちらを見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い5月のお知らせです。
1週間後となります26日土曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんでお昼から夕方に開催します。また6月に大阪でも開催します。日にちは6月9日土曜日お昼から夕方、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで行います。5月27日日曜日までにチケット購入していただくと500円安くチケット買えますので、近隣の方はぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらう新コーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいひしげさとは随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、締め切りや詳しい募集要項などはツイッターでご確認していただければと思います。また、ハッシュタグドイラジひらがなにつぶやいていただきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、5月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
パタと、
タンタンでした。
またねー。